101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。前々回でしたかね、飯塚先生にお話を聞きまして、西宮には偉い人がいたんやなという話を、和さんっていう話も初めて聞きましたし、そういう日本流の数学というのが、あるんやけども、それは西宮から出たんやでという話を聞いて、そんなことがあったんですかって言ってました。飯塚先生もいろんなことを調べてらっしゃるから、とってもお話面白くて、JR 西宮の駅前近くに眼科のクリニックを開業してらっしゃる飯塚先生、今日もまた何か面白いお話聞けるかなと思ってやってまいりました。飯塚先生こんにちは。
こんにちは。
この前どうも面白い話をありがとうございます。はい、いつも先生の話聞いたらびっくりしますね。そんなことあったんですかっていう。この前は、和さんって言いますか、日本の数学について、毛利重義さんでしたかね。河原林に偉い人がいはったんや。まあ、その人のおかげで日本の数学が発達したんやということを言っていただきましたが、先生書いてらっしゃる本の中に、エッセイをたくさん書いてらっしゃるってこの前ご紹介しましたが、香川豊彦さんのことも書いてらっしゃって、これちょっと聞きたいなと今日は思ってたんですけど、毛利さんとはまさか関係ないでしょうね。
同じキリシタンとして、場所もね、河原林に一幕保育、
はいはい、あります、あります。
一幕教会ですか。
はい。
だから、場所も、近いんですね。
河原林とあそこは高木ですから。
そうです。
本当近いですね。
高木小学校の東に位置してます。
はいはい、そうですね。はい、そこに香川さんがいはったということですか。
ね、はい、神戸の三宮に香川記念館いうのが、
は
い、あと2000、10年ですか、
は
あ、そこできまして。
10年ほど前のこと
です。そうですね。はあ、その時に、香川記念館、中央区東通り、ちょうど西宮、三宮を降りて、
はい、
2号線を東に行って、
ちょっと戻って
ね、川を渡ってすぐのとこなんですけどね、
は
あ、4階だか5階だかの立派な、記念館があって、
そうですか。
そこへ行ってきたんです。
あ、行ってきた。
ね、
はい。
その時に、西宮の一幕保育園に、
うん、
梅村さん、牧師さんがおられて、その人に話を聞けということで、はい、香川。
ああ、そうか。記念館に行かはったのも、ね、そういう香川さんのことをちょっと調べようと思って行かはった。
そうなんです。
はいはい。そして、そこで牧師さんとお会いになって、
ね、
いろいろ聞いてこられた。それを書いてあるわけです
ね。そうなんです。
大正昭和、その頃のことですね、先生。
ね、香川さんは、1888年ですか、
うん、
神戸に生まれまして、
はあ、
で、5歳の時にね、父親と死別になって、まあ、母親も行き別れで、
は
あ、結局のところ、徳島の方の家を、の跡取りとして、徳島へ迎えられたんですけども、
お父さんの出が徳島やったわけです
ね。そうなんです。
明治の頃、明治の半ば頃ですね。
で、 香川さん、豊久さんは、まあ、懇返し、いうことで、
うんうん、
迎えられたんですけども、少年時代、かなり苦労されて、
そうでね、
そっから、まあ、キリスト教の方に行きはったん違うかなと。
なるほど。
ね、
神戸でお生まれになったのに、まあ、そういうお家の事情で徳島へ移られて。
そうです。
で、
21歳の時に、神戸の、まあ、今で言った貧民窟というんですか、
はいはい、
貧しい暮らしの人々と一緒になって、はい、キリスト教を伝道されて、ね、で、アメリカ、26歳の時、アメリカのプリンストン大学にも、留学されてます。
ね、あ、そうですか、ね。それは何か目的があっていかはったんですか、
うん、やっぱり、キリスト教を勉強したいいうことで。
なるほどね。
ええ、
じゃあそういうことを、まあ、キリスト教の方っていうのは偉くなられたらいろいろこう、布教活動というか、伝道活動っていうんですか、
そうですね、
そういうところに出はりますけど、ええ、そういうことをしようと思わはったんかな。ええ、
それ以外にね、うん、視線を超えて、
はい。
いう小説を、
はい、
書かれて、それがベストセラーに、なりました。
ね、いや、文章もできる人や
った。そうですね。
なるほどな。ね、それで、まあ、おそらく優しい人やったんでしょうね。
ですね。で、35歳の時、関東大震災があって、うん、
はいはいはい、
そこへ、まあ、救援活動。
はい。
行ったんですけども、
うん、
で、神戸に帰らずして、
は
あ、1926年に西宮に来られた運が、西宮に縁があったとこですね。
何か理由があったんでしょうか。
うーん、
西宮に誰か親しい人がいるとか、このキリスト教に熱心な人がいて、そこを呼ばれたとかいうこととは違うんですかね。
その辺はちょっとはっきりしないんですけどね。
あ、そうです
ね。なかなか、本人の、まあ、希望というか、
うん、
神戸やな、違うところで言うこともあったんでしょうね。
あ、そうですか。ね、そんな、形で西宮に縁ができて。
そうですね。と、まあ、環境がいい。いうことでしょうね。
ははは、
ね、自然環境が、徳島のとことよく似てるというもう一つの理由ではないかということですね。
一幕保育園とか一幕教会というのは、今ある場所でしょ。
そうです。
あそこに初めから居づかれたということで。
ね、一幕園は一つの麦
とか書いて。はいはい、そうそうそう、
一つの麦。ね。
はい。これ一つの麦にも意味があるんでしょうね。
まあ、聖書の中に、
はい、
一つの麦落ちなば、
はい、
なんとかかんとかいうことで、うん、一つの麦が大地に落ちて、
はい、
そこからまた新しい命が出てくると
ははは、
ね、いう意味で、一つの麦一幕というらしいです。
その一粒の麦は大事なもんやということですね。
ですね、
それが今の一幕保育園なり一幕教会の名前になったわけです
ね。
ああそうですか。ね、
まあ、そこで、うん、農民のための農民福音学校というのも作られて、
は
あ、そこで農民運動にも、
はいはいはい、それは聞きますね。農民運動を盛んにやられた、ね、労働運動も盛んにやられたという。
ね、それとね、
はい、
灘正教、神戸正教の設立にも、ね、関わってるんです。
そういうこと聞きますわ。ね、それから灘正教のお店なんか行ったら、一粒の麦にでよう書いてあります。
ね、
ありますもんね。
ね、
あ、そうかそうか。なるほど。灘正教を作られた方ということですね。
うん。まあ、作られたというか、まあ、
一人じゃないんだ
よ。まあ、アドバイザーいう感じですけどね。
はは
ね、
まあ、そういう形、一番最初にお話になった、神戸に帰ってきた時に、貧民窟に、生活されたとか、 あるいはそういう労働運動やら農民運動に熱心にこう関わられたというようなお話聞いてますと、なんかその辺は全部つながってるなという気がしますね。
そうですね。香川豊福さんの、まあ、生き様というか、生き方というか、うん、全部そこにつながってるみたいですね。
そうですね。まあ、それが、キリスト教の精神というのが根っこにあったんかもしれない。
そうですね。
ありませんね。
でね、はい、西宮はね、はい、キリスト教教会が非常に多いところで、
あ、そうですか。
ね、約60。
へぇー、ね、そんなにあります
ね。ね、漢学の先生が20年前に調べられたんですけども、60ほど。
まあ、キリスト教といえばいろんな会派があったり、流れがあったりしますね。
ね、まあ、大きな流れと2つあって、
はい、
まあ、カソリックとプロテスタントということなんですけども、
はい、あ、そうですね、はいはい、で、その2つの流れにそれぞれに教会があって、そういう教会が西宮には全部で60もあるよという。
そうなんです。一番最初の教会が1885年ですね。
ほう。
日本キリスト教団西宮教会いうのが初めて教会として建てられました。
そんな早うにあったんですか、
ね、今はね、ずっとプレハ町のところにあるのがその教会
です、ね。今でもやっぱりあるわけです、
ね。そうですね。
そうですか、
ね、
うん。
プレハ町の教会なんですけども、最初は、倉掛町にあったんですね。
倉掛町って浜の方ですよ。
そうです。
ああ、そうですか。
ね、浜の方にあって、津都に移転したが1949年と、ね、最近ですよね。
ああ、そうですね。ね、そんな頃から西宮にはキリスト教の教会があったで、なんか僕なんかは教会、キリスト教の教会いたら祝賀のカトリック教会、
そうですね、
すぐに思い出します。
祝賀のカトリック教会もね、
はい、
これも最初は祝賀はなかったんですね。
あ、そうですか。
ね、札場筋に、
はははは、
1921年にできまして、
うん、
の2年後に今の祝賀のとこに移ったいうことですね。
そうですか、ね。そんな頃に作らはった人ってどんな人だったんでしょうね。
ね、まあ、祝賀のカトリック教会は遠藤周作さんが有名ですよね。
時々名前が出てきますね。
そうです。
はは
ね、
あそこでよう遊んだとか。
そうです。まあ、いろいろとやったという話がね、出てきますね。
そうですね。
ね、あと、カトリック教会としては、二川、はい、あと、甲子園にもあるということですね。
そうですか、
ね、
ははあ。なかなか立派な建物ですし、美しいですから、西宮市でもあれ、都市景観の形成のための建造物として指定したりしまして、大事にしなさいということになってますもんね。ね、
それともう一つね、西宮トラピスト修道院。
はいはい。ね、これ住林寺
のとこですね。
はい。
私も行ったことないんですけども
、あ、そうですか、
男子禁制なんですかね。
は
それも1948年に、加古川から、移転したいうことですね。
加古川にあったんですか。ね、はあ、僕らも小さい頃から要はあそこへ住林寺さんをお参りするときに、
ね、
通って行きましたけど、
ね、
はあ、そうですか。まあそれもキリスト教関係の建物といいますか施設ですね。
そうですね、うん、なかなか男子禁制か分かりませんけど、まあ、
うんうんうん、
中へ入られた、
うんうん、
人は少ないいうことですけども、
そう言って聞いていくと、なんかあれですね、西宮というところは、まあ、香川さん環境がええから選ばはったんかもしれませんけど、とってもこうそういうことに向いてる土地やということが、
うん、というよりね、西宮にキリスト教系の、
はい、
学校がたくさんできたということですね。
どことどこでしょうね。
ね、
はい、
関西学院
関西学院、そうですね。
それもね、最初は神戸にあったんですけどね、
はいはい、
1929年に、上ヶ原に移ってきたんです。
ああ、なるほど。
ね、あと、神戸女学院ですね。
神戸女学院ね。
それも神戸にあったんが、1933年に岡田山に移ってきました。
ああ、そうですか。
ね、
う
ん、あと、その頃に、清和大学。
はい。
あと、宿川学院。
はあ、はあ。
それと、高等園の二河学院。
二河学院ね。院、はいはい。
その五校が、ありましてね。
私立の学校ばっかりですけど、まあ、
ね、
もちろんそうですけど。
キリスト教系ですからね。
そうですね。
ね、
そうなら、西の方へ集まってきたみたいですね。
そうですね。それで、西宮が、キリスト教が、
うんうん、
まあ、教
会盛んになったという。
ということでしょうね。
教会がたくさんできたよって、
ね。
ということは、信者の方も大勢いらっしゃるんでしょうね。
と思いますけどね。あとね、ラジオにも昔、教会というか、ね、ラジオですね。
それは初めて聞くな、そうですか。ラジオ言ったら、紙すきのラジオでしょ？
そうです。
ほー、そうですか。
ね、私ね、
はい、
宮病院に勤めた時に、ラジオの小学校の校医に、なりまして。
あんな遠いところ。ね、そうですか。
でね、ラジオ小学校のね、うん、
はい、
校庭にね、
はい、
銅像があったんですわ。
二宮金時ですか。
なしにね、
はい、
ラジオの銅像があります。
ラジオの人で？
ええ、湯場、
うん、
斎三郎、
はい、
弓に
場所の
場所ですね。はい、斎三郎さんいうのが、
うん、
い
たはったんです。
そうです。
はあ、それいつ頃のことですか？
明治の頃でね。
はあ、はあ、
その時にいわゆる村の村有林ですか、
うん、
山林がありまして、
はい、
それをまあ皆さん各家に分けようないかという話があったんですけども。
これは共有財産やったんです
か？そうです。
はいはい、
共有財産をね、
はい。
で、共有財産のまま、置いとこうという斎三郎さんが、
言わ
ね、
うん、
まあ村長やったんですかね。
あ、そうか。
それで、残ったんですけども、うん、その共有財産のとこから、まあ、竹は取れるし、いうことでものすごく収益が上がったんです。
は
あ。ね、で、今ね、
はい、
いわゆる村民館ですか？
はい。
財産区の、公民館ですか？
はいはい。
それがものすごく立派にね、
そうそうそう、
残ってますね。
まあ、先生、これ ね、この前、私も岡ディレクターと一緒に、ちょっと用事があって行かしてもらったことがあるんですけど、ね、ほら立派な建物、胴吹きの屋根で、
そうです、
鉄筋コンクリート、すごい建物ですよ、
ね、
財産区が作ったんや。今でも財産区の活動はそこを拠点にやってらっしゃるようです ね、
西宮の一番の公民館違いますからね。
本当です ね、やっぱりそういうのみんなで持ってた財産をバラバラにみんな個人個人に分けてしまったら、それこそどうなってしまうかわからない、売る人もいるやろし、ほったらかす人もいるやろし、むちゃくちゃになってまうけど、みんなでそうやって共同でずっと経営していくということは大事やったんですね。
でね、その兄弟にね、
はい、
角前、正吉ですか、
うんうん、
まあ、そこに養子に行った、
はあはあ、
で、名前が違ってるんですけども。
じゃあ、斎三郎さんの兄弟。
そうです。
はあ、
斎三郎さんの兄弟が。
角前家養子に行かはった。
そうです。
はいはい。
その人が、いわゆる、慶応技術 大学ですね。
はい。
斎三郎さんもね、慶応技術組。
そうなんですか。
ね、はあ、この慶応技術も、実は、ラジオと関係してるんです。尾形公安。
尾形公安。
ね、
はい、有名な学者です。はい。 大阪
で敵塾で、ね、敵塾を開いて、はい、そこに福沢諭吉が入門してきたんですね。
ああ、そうそうそうそう。ね、
で、緒方公庵の、奥さんが八重さんがナジオの人。
この人でナジオの人。
そうなんです。
はい。八重さんね。
八重さんがね。
はい。
それで、
奥川家やったんじゃない
です
か。
奥川家ですね。
そうですね。
奥川八重さんですね。
はい。
そのつながりで、斎三郎さんと正木さんは、うん、慶応大学に入って。
いやナジオの人が、福沢諭吉さんやら、緒方公庵さんやらと深い関係があったということになりますな。
そうなんです。
塾、あ、敵塾を通して。ね、
その、角膳正木さんが、
はい、
ナジオにキリスト教を、持ってきたということでね。ね、
ああ、そうですか。もともとクリスチャンではなかったんでしょ。
そうですね。ね、
それが、そういう、敵塾なんかで勉強されてる中で、キリスト教に、まあ、入信された。
その、どういう、あれかわかりませんけど、カナダにも、留学されてる方なんですね。
あ、そうですか。
ね。でね、その、いわゆる流派言うんですか。
はい。
この人の流派、何の流派だろうかいうことを調べてたんですけど、
ね、はい、あ、先生が、
ね、
はい、
たまたまね、いわゆるイギリス国教会、
へー、
日本では聖公会、清い公の、はいはいはい、会というんですけど、はい、聖公会いう、
これはキリスト教の一つの派です、
ね、うん、もちろんイギリス国教会ですからね。
あ、そうか、イギリスの中では一番大きい、はい、
そうなんです、
はい、
で、それの、八代、品助さんいうんが、
はい、
まあ、神戸地区で一番の、
あ、偉い人やった
んですね。偉い人やったんですけどね、はい、その人を調べているうちに、たまたま、ナジオ伝道書いうんがあったいうことが、ね、出てきまして、ね、ああ、これは、ナジオのキリスト教は、いわゆる聖公会、イギリス国教会系いうことで、
分かった
わけです。です、
なるほど
ね。
ああ、そうですか。そういうナジオにそういう歴史があったんですな。
そうですね。
割り方早い時代に ね。
その、八代品助さんにも面白い出会いなんですけども、うん、私は、明和病院に勤めてて、
はい、
明和病院の前身が、川西航空やったんですね。
ほうほうほう。
で、川西航空が、まあ、戦争に敗れて、はい、で、そこの、印刷所を抑えに来たんが、うん、聖公会の八代さん。
そうやった
。ねえ。
因縁ですな。
その関係で調べていったんですけど、ね。
ああ、そうか、そういうことがきっかけやったわけです。
ね、八代さんも学校を作りまして、昔は八代学院って言ったらしいですけども、うん、今は神戸国際高校ですか。
あ、
野球で有名な、
強いとこです。
強いとこです。はいはい、ね、そこなんですね。それからいろんなことがね、つながって。
本当です ね。ちょっとそうやって調べていくとつながりが分かってくる。
ね、
先生はそういうところ何かずっと線の上を歩いて調べていたあるみたいな気がしますな。
そうですね。ナジオいうところはね、ものすごく面白いところで、
うん、
また機会があれば、
ね、で、
日を改めて。
先生、ナジオというところはすごいところじゃないですか。そういう、修行、和紙の、里としても有名ですけど、今はそういうものはなくなっていきましたけど、
ね、
そういう、例えば蘭学通りなんていう石碑が立ってたりね。
そうです。
これなんですねって言ったら、ね、いや、これは偉い人がいたはったんや。
そう
蘭学塾があったんや、みたいな。ね、いろんな名前が出てきますけど、ね、伊藤新造さんなんていう方の名前も、
ね、
ちょっとこの前聞いたことがありましたが、ね、なんか今お聞きした話は全部ナジオに集約されていくわけで、
そうなんです。
すごいとこやなという感じがしますね。まああんまりそのことについてみんなが知ってるということじゃなくて、先生にこうやってお話聞いたからわかるけれども、 と古い歴史を調べんとわからんことですね。
そうですね。私もナジオの小学校の校友になって、
はい、
ナジオと縁ができて、
そうか、
で、奥川家とも、
はい、
行き来するようになって、
あ、そうですか。ね、あ、そうか。それはもう、緒方公安とのつながりが非常に密接な場所ですし。
そうなんです。
ねえ、あ、そうですか。今日はそういうことで、思わぬところでキリスト教とナジオの関係、あるいは西宮の、町とキリスト教の関係などについて、まあ、先生がお調べになったから分かったことを、それぞれがつながっていくでというお話をお伺いしました。とても興味のあるお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また先生、いつかこの続きをお願いいたします。歴史と文化の参考に、この番組は西宮市の提供でお送りしました。